常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第49-62号。質問1。5年度は第7次坂戸市総合計画の初年度であった。5年度一般会計決算の特徴は？答え。市内小中学校の給食費無償化や中学生以下の方と65歳以上の方を対象としたインフルエンザ予防接種費用の無償化、自転車乗車用ヘルメット購入費補助の対象などの拡大、省エネルギー対策として家庭や事業所における照明設備の LED 化にかかる補助の実施、全公民館の地域交流センター化に向けた市民を交えた協議会を開催し、基本計画を策定するなど、さまざまな事業を実施した。歳入については、市税や地方交付税は増加したが、国・県支出金や繰越金等が減少したことで、歳入全体では前年度より減少したものの、一般会計の実質収支は約17億円となり、財政調整基金残高として約48億円を確保できた。一定の基金残高を確保しながら、第7次坂戸市総合計画の将来像である住み続けたい町、子育てしたい町坂戸の実現に向け、各種施策を積極的に推進できたため、引き続き安定した財政運営が図れたものと考えている。質問2。市営住宅について、各団地の今後の整備方針は？答え。盛土団地については、老朽化により、現在募集は行っていない。関間団地及び石井団地については、定期的な修繕を行い、今後も継続して計画的に募集を行っていく。質問3。能登半島地震の被災地である石川県七尾市に職員を派遣した成果は？答え。被災地に職員を派遣したことにより、七尾市の一日も早い復興に寄与できたとともに、実際に被災地に赴き、被災状況を自分の目で見たり、被災者と触れ合ったりした経験は、今後の本市の防災業務に役立つものと考える。また、7月31日には、職員向けに派遣職員が実際に経験した業務内容等についての報告会を行った。報告会では、派遣職員が経験した内容をより多くの職員が情報として共有することにより、非常時の対応や心構えなどを学ぶことができたものと考えている。質問4。女性相談の周知の方法は？答え。多くの方に女性相談を知ってもらうため、リーフレットや名刺代のカードを市内の公共施設、スーパーマーケット、ウェルシア薬局、コンビニエンスストア、郵便局、医療機関、および大学の窓口や女子トイレに置いている。また、ホームページへの掲載や、毎月 LINE や X での発信も行っている。 質問5。インターナショナルアシスト非常勤講師についてどのような方を任用しているのか。答え。児童生徒への日本語指導が円滑に行えるよう、外国語と日本語が話せ、適切に指導が行える方を任用している。具体的には、海外の日本人学校での勤務経験者や、その他、海外滞在経験者、英語教室等の講師経験者等を任用している。質問6。学校支援員の配置について。5年度の配置数は60名で、10年前と比較して20名増という状況だが、現状に関する課題は。答え。各学校では、一人一人の児童生徒の安心・安全な学校生活のため、丁寧な指導・支援に努めているが、年度の途中に支援が必要な児童生徒が増えたため、学校支援員の増員を要望している学校が複数あった。こういった状況から、学校の実情に応じた適切な人員配置が課題である。質問7。放置自転車対策について。坂戸駅周辺では、バー付きの三角コーンを設置した効果で、放置自転車はほとんどなくなっているとのことだが、この効果的な対策を他地域でも行っているのか。答え。バー付きの三角コーンは、5年10月に若葉駅東口の駅舎出入り口付近に、本年8月に北坂戸駅東口のセブンイレブン前に設置したが、いずれの場所でも放置自転車が減少し、駅前の通行の安全確保に効果を上げている。質問8。自転車乗車用ヘルメット購入費補助金について、5年度の交付件数が急増した理由は。答え。5年4月1日に、すべての自転車利用者がヘルメットの着用に努めるよう改正された道路交通法が施行され、それに合わせ補助金の交付対象を中学生以下および65歳以上の方から全年齢に拡大したことが主な要因であると考えている。質問9。重度身体障害者自動車燃料購入費補助事業の補助対象者を拡大する考えは。答え。補助対象者を拡大することは、利用者の経済的負担の軽減や外出の支援につながる。今後、他自治体の状況を参考に、補助対象者拡大に伴う財政負担を踏まえ、研究していく。質問10。手話通訳者派遣事業では、派遣希望日の3日前までに申請書を市に提出してもらい、その後、登録手話通訳者の派遣調整を行うとのことだが、派遣調整ができなかった場合には、どのような対応を取っているのか。答え。登録手話通訳者による派遣調整ができなかった場合、障害者福祉課に配置する専任手話通訳者が手話通訳の支援を実施している。質問11。5年度に実施した自動車騒音常時監視調査では、市内の主要幹線道路3路線5区画で調査を実施し、 うち一区画で環境基準を達成できなかったとのことだが、その後の対策に向けた検討状況は。答え、国道407号の片柳地内における調査結果において、夜間の測定値が66デシベルと、環境基準である65デシベルを1デシベル超過した。現状で直ちに対策を検討する段階にはないものと考えており、今後の状況を注視していく。質問12。物価高騰対策、地域経済支援事業として、5年度に実施したキャッシュレス決済におけるポイント還元キャンペーンによって生まれた消費はどの程度になると試算しているのか。答え、ポイント還元費用が約8400万円で、その還元率が 30% であったため、市内で約2億8000万円を超える消費が生まれたものと認識している。質問13。関間・千代田線整備事業について、東武鉄道株式会社への委託工事及び市が実施する工事の内容は。答え、東武鉄道株式会社への委託工事の主な内容は、地下水対策工として地盤への薬液注入工事及び掘削工事、高野板を支える土留め支保工であり、市が実施する工事の主な内容は、地下水対策工として関間川・千代田川への薬液注入プラント設備の設置や地盤への薬液注入工事である。質問14。住宅耐震改修等補助金について、大地震の発生に備え、さらなる事業の拡大を行う考えは。答え、本年の能登半島地震や平成28年の熊本地震では、旧耐震基準の建築物のほかにも、新耐震基準の建築物のうち、平成12年以前に建築された建築物について被害が多く出ていることが報告されている。このことから、国の動向や近隣市町の状況を勘案の上、補助対象建築物の拡大などについて検討をしていきたい。総務文教常任委員会。付託議案第57号。なお、9月定例会において質疑はありませんでした。市民福祉常任委員会。付託議案第54、55、56、58、59、60、61、63、64号。質問1。国民健康保険特別会計において、その他一般会計繰入れ金が年々減少している理由は。答え、県が策定した埼玉県国民健康保険運営方針において、決算補填等、目的の法定外一般会計繰入れ金を解消すべき赤字と定義し、8年度までに段階的に赤字を解消することとしており、本市でも段階的な解消に努めている。質問2。要介護認定の申請から 認定の通知を出すまでの所要日数は減少傾向にあるとのことだが、さらなる所要日数短縮の方策は、答え、介護認定審査会の簡素化の推進や、介護保険システムの標準化の導入により、所要日数の短縮に努めていく。質問3、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所における満3歳以上の児童にかかる保育士等の配置基準を国の基準に合わせて改正するとのことだが、本条例改正の対象となる市内保育施設への影響は、答え、小規模保育施設は定員は6人から19人で、原則3歳未満の児童を対象としている施設となっており、市内には3歳以上の児童を受け入れている施設がないため、本条例改正による影響はないものと考えている。質問4、マイナ保険証への移行について市民にはいろいろな不安があると思う。停電等によりマイナ保険証が利用できない場合にはどうすればよいのか。答え、本人が有効期限内の被保険者証を持参している場合には被保険者証での確認を行い、本人のスマートフォンでマイナポータルの資格情報画面が閲覧できる場合にはその画面で資格確認を行う。加えて本年12月2日以降、被保険者証を持っていない方に資格情報のお知らせを渡すので、それを提示してもらうことで今までと同様に一定の窓口負担で医療を受けることができる。環境都市常任委員会付託議案第50、51、52、53、65号。質問1、5年度の片柳土地区画整理事業特別会計決算で歳出が増加した主な要因は。答え、主なものとして道路築造工事等にかかる工事請負費が1億4,992万458円、物件移転等にかかる保証補填及び賠償金が6,224万1,463円の増額となっている。工事請負費については街路築造工事に加えて区域東側の地区街道路に雨水のボックスカルバートを埋設した下水道築造工事が4年度からの繰り越し分と5年度施工分の2年分の支出があったこと、補償補填及び賠償金については物件移転補償、工事に伴う通信線路設備移設などが4年度に比べて支出が多くなった要因である。質問2、片柳土地区画整理事業の今後の事業計画は。答え、片柳地区では土地所有者等の意見を伺い、平成30年度に事業計画の見直しを実施し、事業を進めている。引き続き、土地所有者を代表する審議委員をはじめとする地元からの意見を伺いながら、 事業完了に向けて進捗を図っていきたい。議会傍聴について、12月定例会は11月27日開会の予定です。変更の可能性もありますので、お電話等でご確認願います。